もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
2日前にプロポーズされたんですけども、
はい。
彼と結婚しようか迷ってまして。
はい。あなた今おいくつですか？
28歳です。
28歳。彼氏はいくつですか？
31です。
31歳。ご両親はまだご健在ですかね？
はい。
ご両親おいくつですか？
父が70で、母が65です。
ご兄弟もいらっしゃったりします？
双子の兄がいます。
はいはい。彼氏、どうやってお知り合いになられたんですか？
マッチングアプリで知り合って、
はい。
まあ、一応気があったので、まあ、お付き合いをして、
はい。どのぐらい？
約1年ですね。
1年。うん。
はい。
じゃあ、それまで何度もお会いになられてってことですか？
そうですね。
で、してくださって、
はい。
で、今迷ってらっしゃるのはどういうところですか？
たまにある彼氏のその行動がちょっとついていけないところがあって。
うん、ああ、どういう？
そのプロポーズしてくれた時も、旅館に泊まったんですけども、
はい。
まあ、その時に夕食で、まあ、結構彼氏が飲んでて、
うん、
それ酔っ払っちゃって、
うん、
それでなんか私に対して当たりがちょっとおかしい当たりしてきて、
どういう？
なんか旅館のその料理が結構多くて、私ちょっと食べれないなと思って残したんですよ。
はいはい。
そしたらなんかこういう風に残すのは良くないと思うみたいな。所詮なんかしょうもない女がみたいな話をしてきて。
しょうもない女ってどういうことですか？お腹いっぱいなのにね。
私もよくわからないんですけども、
うん、
そういう風に残すのはなんか旅館の人にも迷惑かかるし、
うん、
なんかそういうの分かってない女みたいな。
俺が食べてやるよっていう男だったらいいですけどね。
まあそうですね。
それでそういうようなことがあったりするわけですか？はい、たまに。
はい、たまにあって、
うん、
まあ、その時もなんかそういう風にしょうもない女って言われて、怒ったら俺は悪くないみたいなことに言われて、
うん、
まあ、ちょっと私もヒートアップしすぎたので向こう行ってくるわって言って、まあ、外出たんですよ、
うんうん、
部屋の中にあるなんか露天風呂があって、
うんうん、はい、
そこを見たら、
うん、
なんかいきなり鍵閉められて、
ほう、
部屋の中入らせないようにしてきて、
うん、
なんか外になんか閉じ込められたみたいな感じになって、
ちょっと乱暴ですね、それは。
そうですね、
うん、他になんかあったことあるんですか、そういうようなこと？
でも今同棲してるんですけども、
はい、
4ヶ月前ぐらいから、まあ、その時なんか家事で私お皿洗いをしてるんですけども、
はいはい、
仕事疲れてお皿洗いしてて、
うん、
多分食べ残しとかついてて、
うん、
そのまんまになんか私がしてたみたいで、
うん、
それに対してなんでこんな汚ねえんだよって結構言ってきて、家事なんかしてないみたいなこと言われて、
あ、
ま
あ、
結局俺がやることになるみたいな。
ちょっと細かい人ですね。
まあそうですね、
うん、そういうの嫌じゃないですか？
まあ嫌ではあるんですけど、まあちゃんとその時には彼氏には嫌だっていうのを伝えて、
うん、
まあ謝ってくれて、
うんうんうんうん、
まあ、解決になったんでよかったんですけど、
うん、
なんかもし結婚して、
うん、
籍入れたらなんかこれ以上なことがあるんじゃないのかみたいなことをちょっと考えてしまって。
ああ、なるほどね。結構女性に対してなのかしら？
まあそうですね。
それは我慢できるかできないかですよね。
嫌だっていうのは一応言えるんですけど、
うん、お酒入ると人が変わるってわけではないんですね。
いや違いますね。お酒飲んでなくてもたまになんかその細かいところあって、
あなたは今それでちょっと迷ってると。
そうですね、
お知り合いになってどこが好きだなと思われたんですか？
はい、付き合った頃とかは結構なんか気遣いとかあって、
うん、
まあ、素敵だなって思って、
うん、
あと趣味があったので、
うん、
なんか一緒に例えば結婚した時とか、
うん、
まあ、楽しめていいなって、こういう関係いいなみたいな、わいあいていいなっていうことがあって、
うん、
まあ、好きになって付き合って、
うんうん、その気遣いはだんだん減ってますか？
そうですね、やっぱなんかその気遣いっていうのは多分プロポーズして、まあ、その役目が終わったって感じがあるので、
うん、
なんかそれからなんかちょっと態度が変わってきたなっていうのは。
ああ、なるほどね。向こうのご両親にはお会いになったんですか？
一応会ったことはありますね。
うん。どんな感じのご両親だったですか？
結構優しそうなお母さんと、まあ、お父さんでしたね。
うん、あなたのお父さんお母さんには会わせたことはあるんですか？
あります、
うん、どんなふうにおっしゃってました？お父さんお母さんは。
あの、結構好青年だねっていうのは。
ああ、じゃあ割と評判はいいんですね。
まあそうですね、うん、
双子のお兄さんにも会わせましたか？
はい、いや、双子の兄はちょっと忙しいので会ってないです。
ああ、そうなんだ。ぜひ会ってもらえるといいのにね。
はい、そうですね、
うん、その返事みたいなものはいつまでとかあったりするんですか？
はい、そうですね、一応2ヶ月後に記念日なので、
はい、
2ヶ月まで考えてほしいっていうのがあって。
お、
ただその婚姻届を出したいので、
うん、
考えてる時間が多分無駄っていうのかなっていうのがちょっと。
なるほど、わかりました。で、今日のご相談としては、そのプロポーズに迷ってるけどもどうしたらいいだろうってことでしょうかね。
そうですね、はい、
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょうかね。
はい、はい、
今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷孝之先生です。先生お願いします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今お話をね聞かせていただいたんですけどね、
はい、
結構なんかこういうパターンの離婚事件って結構あるんですよ。
はい、
うん、でいわゆるそのモラハラとかって言われるやつですけどね、
はいはい、
要はその夫が自分の価値観を押し付けてくると、
はい、
で、その自分の価値観が正しいと譲らなくて相手のね価値観を完全に否定してくるとかね、
はい、
そういうようなあの離婚の相談のケースっていうのは結構あるんですよね。
はい、はい、
でまあ大体あのパターンとしては夫の方がね男尊女卑的な考えを持っていたり、自分が育っていく中で自分の価値観が正しいというそういう環境の中でねずっと育ってきたりすると、はい、それと違う価値観の人はちょっとこう受け入れられないと、要するに人の他の人の価値観っていうのを受け入れられないというようなパターンで一緒に生活していくのが無理なんで何とか離婚をしたいみたいなそういう相談っていうのは結構あるんですよね。
はい、
うん、で、まあ、あなたの彼が、まあ、そうとは限らないんだけれども、
はい、
最初ねあなたのお話を伺ってた時にお酒飲むとそうなるタイプなのかなというふうに思ったんだけど、そういうわけではないのね。
そうですね、そういうわけではないですね。
うん、で、一緒に同棲する前と後とでなんか態度が変わったりはした の？
いや、あの同棲した後に、うん、まあ、結構その態度ちょっと変わってきたなって、多分一緒にいることが長くはなるので、
うん、
まあ、それで結構変わってきたなっていうのは。
うん、
はい、
なるほどね。まああのね、そういうマッチングアプリで知り合った場合は特にそうなんだろうけども、やっぱり最初のうちはね、相手の、まあ、気を引こうとか、まあ、気に入られようとして、まあ、いいところだけ、はい、見せるけれども、
はい、
まあ、だんだん付き合いが長くなって、で一緒にいる時間が多くなるとだんだん本性が見えてくるっていうこともあるんでね、
はいはい、
でまあ今その同棲をして4ヶ月、
はい、
4ヶ月でもうすでにそういうついていけないようなねそういう言動が見られるんだとすると、
はい、
ちょっとこのまま結婚するのは危ないかなというふうにお話を伺ってて正直思ったところです。
ああ、なるほど、
うん、でね今はまあ同棲なんでね、もうやっぱり無理と思ったら、
はい、
それを解消することはできるんだけども、
はい、
一旦籍を入れてしまうとね、
はい、
そう簡単には離婚ってできないんですよね。
はい、
相手がもちろんねあの離婚に応じてくれればいいんだけれども、
はい、
そうじゃない場合には離婚したくても認められない、
はい、
で、別居もう一緒に住んでるのが辛いんで別居したいと思っても、
はい、
なかなか経済的な理由でね別居ができなかったりとか、
はい、
そういうふうになってしまうことが多いんでね、
はい、
やっぱりその入籍するのは慎重になった方がいいとは思うんですよね。
なるほど、はい、
うん、まだ一緒に住んで4ヶ月ですからね、
はい、
うん、そういう彼の行動を認めて許してしまってると、それがこう、はい、あなた方の2人の関係としてなんていうかな、それが当然なもののような形になってしまうと、やっぱり結婚してからすごく辛い目に遭う可能性があると思います。
はい、
うん、特にね、ちょっと気になったのはね、やっぱりそのしょうもない女だとかね、
はい、
その皿洗いで汚かったらなんでそんなに汚いんだ、はい、結局俺がやることになる、その言葉の裏には、
はい
は
い、
本来女はそういうものをきちんとできるもんだとか、
はい、
そういう価値観があるわけでしょ。
はい。
で、それがもう彼に染みついていて、はい、そこが改善されないんだとすると、
はい、
あなたは一生ね、
はい、
女はこういうもんだと、
はい、
女はこういう、まあ、皿洗いはきちんとするし、出されたものはきちんと食べるし、はい、もっと言うと、夫に注意されたことはきちんとはいはいと聞くもんだと、うん、そういうふうに思って結婚生活に入ってしまうと、なかなかそれが結婚後に改まるってことってないと思うんでね。
なるほど。
うん。だから、もしあなたがね、やっぱり彼のことが好きで、
はい、
この人と一緒に生きていきたいというね、そういう、はい、あの素晴らしいところがあるんだったらね、
はい、
やっぱりそこの部分は、きちんと直してほしいと、そういうことはしないという、はい、まあ、きちんとそういう約束を取り付けて、
はい、
しかもその約束がちゃんと守られるかどうかというのを一定期間見てから、結婚のそのプロポーズに応ずるかどうかという返事をした方がいいんじゃないかなと思います。はい、
ああ、なるほど、わかりました、は
い。とにかくね、離婚って大変ですから、すごいエネルギーが必要ですし、
はい。
まあ、あの場合によってはもうお金もかかるし、
はい。
ましてや、その子供が生まれた後とかだとね、なかなかもう、この人と一緒にいたくないと思っても、はい、もう我慢して生活をしなくちゃいけないような状態になってしまうこともあるんで、
はい。
うん、なので、籍を入れるのは、まあ、慎重になった方がいいと思います。まあ、まだ、交際して1年ですからね、
はいはい、
まあ、あなたの年齢からすると1年って結構長く交際してるふうに思うかもしれないけれども、
はい、
まだ1年ですし、はい、一緒に住んで4ヶ月ですから、
はい、
もう少ししっかり見極めてからの方がいいと思いますし、はい、見極める理由についても、はい、まあ、そういう機会にプロポーズされたんだけども、やはりその、はい、あなたにねこういうふうに言われたことがすごく気になって、しょうもない女だと言われたとかね、はい、さらになんかこう露天風呂の鍵をかけられてしまった、
はい、
要はその自分がこう気に食わないことがあると、そういう、まあ、お仕置きをするっていうんでしょうかね、
はい、
そういうことをされたということとか、
はい、
皿が汚いということについて、なんかこう嫌味を言われたとかね、そういうことが、はい、まあ、あの返事をするにあたってすごく気になっているんで、
はい、
ちょっともうちょっと返事を待ってほしいということをね、はい、上手に彼に伝えて、
はい、
でも伝えるときにね、そういうところばっかり言うと、はい、なんだ俺のことが嫌いなのかっていうような話になっちゃうかもしれないんで、
はい、
いや、あなたはね、はい、本当にこういういいところがあるし、あなたと一緒に行って楽しいんだけれども、
はい、
やっぱり結婚するとなるとやっぱり不安もあるんで、もうちょっと考えさせてほしいと、はい、もう少し返事を待ってほしいというようにきちんと彼に伝えるようにした方がいいんじゃないかなと思います。
あ、なるほど、わかりました。
はい、じゃあもう一度柴田先生に変わります。
もしもし。
はい、もしもし。
今の先生のお話聞いて少し、あ、なるほどなーって納得なさった部分多いですか？
はいはい、そうですね。やっぱりなんか結婚はちょっとあまり甘く見ちゃいけないなっていうのがちょっとあって、今後の人生なので、
うん、
まあ、ちゃんと彼と話し合ってから決めていきたいなっていうのがあります。
うんうん、その通りだと思いますよ。
はい、はいはい、
もちろんあなたの方からしかお話は聞いてないから、はい、正しいかどうかは、はい、分かりかねますけれども、
はい、
でもやっぱりそのさっき先生がおっしゃったね、しょうもない女だとか露天風呂鍵閉めるとか、
はい、
ちょっと乱暴かなっていうか、
はい、
ちょっとなって思うので、
はい、
もうしばらくその同棲をするなり様子を見てからでいいんじゃないのかなって思います、
はい、そうですね、
はい
はい、
まあ、暮らしているうちに人間性っていうのも分かるだろうし、
はい、
それまだそこはちゃんと見極めてからでもいいかなとは思いますけれどもね。
はい、
うん、
そうですね。
双子のお兄さんにぜひ会わせた方がいいと思います。
そうですね。
双子には特別な力が私はあると思うので、ご両親がわからない部分ももしかしたら感じ取ってくれるかもしれないし、
はい。
そう思いますけどもね。
わかりました。
はい、
じゃあ。ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼いたします。
ください。